2の5。ええ、パイプオルガンがあった頃の動力船なんです。それから窓の上に三尺ばかりの鉄管が電線と平行に突き出ていますでしょう。以前は式日になるとあれに浪漫の吹きを結びつけたそうです。また鉄管に絡んでいる裸船は私のラジオのアンテナですわ。いつだったか陸軍飛行機の報告筒が鐘楼の屋根に落ちたことがありまして、その時塔に登った兵隊さんに頼んで先を十字架に引っ掛けてもらったのです。さあ、これだけ分かったら私を放免して姉さんの看病させてちょうだい。鐘楼に戻ると堂内担当の係員から報告がもたらされたが、それは両人の身体検査をしても血粒ほどの血痕さえ付着していないこと、振り綱にも期待された着衣の繊維が発見されなかったこと、それから礼拝堂の聖壇の下に勘当が発見されたが、それには使った形跡がないばかりでなく、途中が全く崩壊していて通行が絶対に不可能なこと、そして最後に指紋の無効化と、ドームには烈風と傾斜とでみぞれの堆積がないことなどで、全てが虚しかった。金はアクロバチックななり方をするし、とうとう犯人の脱出した経路がわからなくなってしまった。それにダッガーを下から投げ上げたにしたところで、五尺とない塔の狭間のどこかにぶつかってしまうぜ。検事はがっかりした体でつぶやいたが、乗り水にぜひ聞かねばならないものがあった。さっき君はなぜジナイーダが聞いた足音にラザレフを想像したのだね。乗り水の瞳がチカッと光ったが、彼は冴えない声を出した。それは額の左腕が内側に曲がっていたからだよ。歩けるところを見るとかなり軽度なもので、おそらく発病がめまいを起こした程度だったろうが、ラザレフの左半身は中風性麻痺にかかっていて、それがほとんど軽快に近い症状だったのだ。麻痺が薄らいでいたという証拠には腕が内側にねじれて指先が鍵型になっている。またそういう時には足を曲げるのに困難を覚えるので、あの足音をそれと想像させた感情歩行が起こってくるのだ。つまり不自由な方の足を指先がガクッとならないように足のひらを斜めにして内側から側方にかけて弧線を描きながら運ぶからだよ。すると健康な足を運んだ時しか音が立たないから、二足運んでも足音は一つしか聞こえない。だからそれに似た調子が連続して聞こえたとしたら、当然ラザレフを想像するほかにないだろう。ラザレフの左半身不随であるということより、乗り水の理路整然たる推論に驚かされたが、なるほど、と熊代は深く顎を引いて、すると振り綱にガス管が挟んである理由が分かったよ。半身のあまり自由でないラザレフはあれに足をかけて引く力を助けるのだ。うん。ところが熊代君、僕がズバリと言い当てたばかりに思いがけない収穫があったのだよ、と乗り水の顔に赤みがさしてきた。あの時 ジナイーダの見かけはすこぶる冷静だったけれども、内心ではそれが異常なショックだったのだ。もっとも我々の心理にはちょっとした恐怖を覚えると、ごくつまらないところで嘘をついてしまうものだが、とにかくどうであるにしろ、あの天使のような女の陳述の中に一つ虚構の事実があったのだ。ねえ、熊代君、ジナイーダは確か自分のいた修道院がトラビスト派だと言ったね。しかし本当は刷新カルメル教会派なんだぜ。カルメル教会派って？例の裸足の二相談のことさ。裸足の上に夏冬ともセルの服一枚で過ごし、板の上に眠るばかりか、絶対菜食で、昔は一年のうち8ヶ月は断食するという驚くべき苦行が教則だったとかいう話だがね。だが、どうしてそれが分かったね。というのは、僕がさっき自分の心霊を一つの花園と考え、そこに主が歩みたもうと想像するこそ楽しからずやと言ったっけね。その時ジナイーダは確かに驚いたらしい。無論僕のつもりではそれを一つの脅迫的な比喩として使ったに過ぎないのだが、しかしジナイーダを驚かせたのは、自分が犯人に着せられたのを悟ったからではない。元来犯罪者というものはそういう点にはあらかじめ用意があるものだからね。ではなぜかというと、その一句の文章というのが自身の不思議な無限状態を語ったカルメル派の創始者聖テレザの言葉だからだよ。スペインの女はカルメンだけど思っちゃ間違いだぜ。その昔神秘神学の一派を率いて物体浮揚、レビテーションや両者存在、ビロケーションまで行ったという偉大な神秘家がいたのだ。それにもう一つ、これはまず日本に500人と馴染みのない顔だけど、聖テレザの後継者と呼ばれる僧モリノスの画像が神台の横手の壁にかかっていたからだよ。そういえば、確かに中世紀の修道僧らしい画像があったよ。賢治が相槌を打つと、そこでだ。ジナイーダが童貞女生活のうちにどの程度までこの一派の修道を積んだか、またなぜ嘘を言わねばならなかったか、わからないけれども、と言いかけて、乗り水は俄然厳粛な表情になった。とにかくただ一人虚偽の陳述をしたという点だけでも、あの女が一番犯人に近いと言えるね。熊代はびっくりして叫んだ。冗談じゃない。君は鍵のことを忘れてしまったのか。それがさ、ここの戸口は回転窓もないし、下に隙もない。けれども、糸で鍵を操る術は、バンダインのケンネル殺人事件だけで尽きちゃいないよ。君、お化け結びという結び方を知ってるだろ？一方の糸は食い込む一方だが、片方のを引くと、するりと溶けてしまうの。まあ、実験すればわかることだ。乗水は鍵の輪径をお化け結びで結んで、ラザレフの室のドアの前に立った。覚えておきたまえ。最初に鍵を差し込んで、 もうひとひねりで桟が飛び出すという瀬戸際までひねっておくんだ。そして片方の糸を解けない方だよ。ノブの角軸に結びつけないで、二回りほど絡めておいて、間をピンと張らせておく。それから片方を引くと、溶ける方の鍵穴からくぐらせて、それには幾分たるみを持たせておくんだ。無論鍵の押し金が上へ向いていればこそ可能な話なんだよ。そこでドアの内側に入ってノブを回すと、この通り糸が鍵を引いて回転させるので、掛け金は下りるが、鍵の押し金は下へ下りきらずに中途で糸に支えられる。で、その次に鍵穴を通った糸を引くんだ。無論鍵の輪径の結び目が解けるから、それからノブを何度も回転して角軸に絡めたのを緩めながら糸を引けば、どうだい、するする中へ入ってしまうだろう。そして鍵の押し金が垂直になって跡が残らないんだ。しかし乗り水は弾んだ顔でドアを開いた。ところが金の値があるので、この思いつきだけで事件を終わらせてしまうわけにはいかないのさ。校内に足跡がないということは、とどのつまり犯人が道内にありという暗示なんだがね。検事と熊代はややしばし放心の体であったが、やがて熊代は階下へ降りてゆき、二人の捕虜に対する尋問を終わってきた。ブギーンなやつは、イリアの話は全部それに違いないというのだが、行くふりをした豪戸口行きだけはあくまで頑張り通している。なんてヘマなアリバイじゃないか。それからワシレンコは一種の獅子業者で、右翼団体の天竜会が養っているそうだが、ひどい結核患者で見る影もないよ。あいつは昨夜ジナイーダが結婚するという噂に興奮して、よっぴてこのぐるりをうろつき歩いていたというのだがね。しかしあの男は犯人じゃない。そう言って熊代は矢にで染まった指先をピチリと鳴らした。ねえ、乗水君、風が激しかったのと傾斜とでドームにみぞれが積もっていない。だがドームに足跡のないことがかえって想像を自由にしてくれる。そしてなんだか犯人の目星がつきそうなんだよ。それから鐘の鳴った原因もさ。そりゃ奇抜だ。乗水は猛烈に皮肉った。すると君はどういう方法で鐘にああいう不思議な鳴り方をさせるんだ。それに第一、犯人の特徴を備えた人物が現在知られているうちにはないはずだぜ。